おはようございます。2017年5月9日火曜日6時5分になりました。ゴールデンウィークが明けて、昨日の月曜日はちょっとね、配信できなかったんですけども、今日からやっていきたいと思いますが、ゴールデンウィークいかがだったでしょうか。もうね、あっちゃこっちゃ大混雑みたいだったですけども、もうほんとね、この辺の京丹波町の辺も、普段はね、ほとんど車ない、少ないのに、もう帰省というか、まあね、遊びに行く人とか、おじいちゃんおばあちゃんとこ行く人とかですんごい混雑してました。もう渋滞があっちゃこっちゃにできて、普段ガラガラなのっていう感じなんですけども。まあさて、それと、黄砂がね、ものすごい飛んできてて、で、黄砂ってやつはね、厄介なんで、ただ砂粒だけじゃなくてね、そこにいろんなもんがくっついてきてるんで、本当気をつけないと、吸い込んだりね、あるいは目とか、あと皮膚とかにくっついても、結構ね、炎症を起こしたりとかする人結構いますし、吸い込むとかなり花粉よりもはるかにちっちゃいんでね、海渡って飛んでくるぐらいなんで、めちゃくちゃ軽いというか、まあ、要はちっちゃい粒なんで、これの方が PM2.5 と同じで、すごく厄介なんですね。肺の奥にの方まで入っていってしまうので、実はそれの方が厄介だと言われているんですね。なので呼吸器系とかにね、こう丈夫じゃない人とか、まあ、ちょっと喘息とかそういうのを持ってる人は気をつけた方がいいんじゃないかなということですが、さて、今日はですね、IT メディアから、本 CD、DVD をすぐ売れるメルカリカウル登場、バーコード読み取り10秒で出品。ということで、まあどえらいことをよく考えるなと思うんですけども、まあ、これメルカリの子会社の創造っていうところが作ったアプリなんですけども、まあ、例えば本とかね、売りたいなと思うときに、そのバーコードをピッて読ませれば、そのメルカリのところにこう入力するその商品名、まあ、要は本のタイトルとかね、著者とか、いつ発売とか、出版の年度とか、そんなんがこう全部入って、でもうあとは最短10秒でできるっていうんで、値段、売りたい値段だけこう入れて、500円とかこう入れて、でもうすぐ出品っていうことができるっていうんで、いやー、まあ何かとね、こう話題のメルカリなんですけども、まあ、なかなかね、こういろいろややこしいやつらで、まあ、ヤフオクとかもそうですけども、そういうなんかいろんなもん出品してたりするんで、問題にはなってきてますけども、さらにこういうなんでバーコード読み取ってピッても出品できるってなると、かなりいろんな人たちが家にあるね、本とかね、CD とか DVD とか、じゃんじゃんこうとりあえず出してみようかって言って出品するんじゃないかなと思いますけども、まあね、そういうものって今まで、まあ、例えばブックオフみたいなところに売りに行ったりしてましたけども、それよりも、まあ、明らかにその高い値段で、個人の売買とかできるんで、それの方が売る方としてはいいのかなというのもあったりしますし、まあ、近所にねそういうところなかったり、なかなかそういうところまで行けないっていう人には、こういうのも一つの手かなと思います。で、まあこういうね、その中古のものを自分個人が持ってるのを手放して売るっていうのは、まあ、なかなかね、こう日本であまりこう定着してなかった文化というか、まあその昔はあったんですけども、やはりどうしても戦後の大量生産、大量消費の中で、 育ってきた人が多いので、そうするとこの中古のものを買う、中古のものを使うっていう、中古のものを、中古のものというか持ってるものを売るとかっていうのがなかなかね、こうやりにくかったと、やりにくいというか、あまりこう広まってなかったのが一気にこれでまた変わってくるんじゃないかなと。まあそこそこね、こう広がりつつあった中古市場というかブックオフみたいなところができてだいぶ変わってきたんですけど、さらにこれで、日本全国どっからでもこういうのを売りに出すことができるし、また誰でもこう買うことができるようになるんで、こういうその中古のマーケットにすごくまた広がりが出てくるんじゃないかなと。まあまあね、ある意味いいことではあると思うんですよね。大量消費するっていうよりもやっぱり物を大事に使っていくっていうのはやっぱり重要なことですし、ただ一方でそのメーカーサイズとしてはこう微妙なところがあるんですよね。でそういうのがあることによってこう売れなくなっていくとかっていうものもやっぱりいっぱいありますし、でまあ一定数の人たちはそういうものでもいいじゃん、中古で安く手に入った方がいいじゃんっていう人もいますからね、まあただまあ言い方変えると、もうそういうことが当たり前になってくるというか、その思ったほど経済がこう伸びないっていうね、アベノミクスはなんだと言いながらも、それほどこう経済が伸びてるって感じはないので、おそらくこういうその中古市場でいかにこう簡単に出品する、あるいはいかに簡単に買えるっていうのが、これからだんだんだんだん出てくるんだと思いますけど、まあただ一方でね、本当それは犯罪の温床にもなったりとかするね、こうマネーロンダリングみたいなのに使われたり、あるいはその中古で売るっていうのも時々ね、そういうのは出てますけど、盗んできたものをこう販売するとかね、そういうのもあったりするので、本当その気をつけないといけないところなのかなという気はしますけど、どうなんでしょうね、こういう文化っていうのが日本の中で定着していくのか、それともやっぱりこう新しいものを買うっていう方向に向かっていくのか、なかなかね難しいところです。まあ江戸時代とかは聞いてるとね、すごい、その辺が発展してたというか発達してて、壊れた茶碗とかそういうのとか、あるいは古着ですよね、着物なんかの古着なんかもすっごい細かくというか、いろんなレベルでこう再利用する仕方があって、でその最後糸にしたりとか、いろんなところまでこうやってたりするんですけど、まあそれはそれでね、非常に重要なことなんじゃないかなと。特にこれから資源が少ないだろうなんだろうと言われてる中では、リユースする、リサイクルする、まあどっちかというとリユースの方が本当はね、効率がすごくいいんですよね。だからそっちにこう向かっていけば、と少しはこう日本っていうものの文化とか価値観とかいろんなものが変わっていくんじゃないかなという気がします。さあどうでしょうか。ただね、一方でこう犯罪とかそういうのにこうならないように、また背取りとかっていうね、こう安く仕入れて売るっていう、そういう人たちがもっとこうやりやすくなってくるんで、ブックオフとかに頻繁にこういう人たちがいてるんじゃないかなと、そんな風にまたなるのかなと思ったりもしてますけど。さて、そんなところで、今週からゴールデンウィークが抜けて、しばらくね連休とかないので、日常生活というか一定のリズムでこう動いていくんでしょうけども、頑張っていきましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。